はい、皆さん、今日の6 minutes DevOps です。今日はリリースマネジメントとコンティニアスデプロイメント、実はこれが本当に一番ボリュームが大きいところでして、すいません、今日は6分じゃないです。いつも7分ぐらいですけど、今日10分ぐらいかかっちゃいます。まあでもね、早くお伝えできるようにしたいと思います。はい、いつもの通り DevOps エヴァンジェリストの牛尾です。で、今日の話題のですね、リリースのところはもちろんこのリリースの部分ですね、本番にこうデプロイしていくところです。で、このプロセスに関しては、どういうところかと言いますと、まあ、単体レベルの自動化のテストだけではなくて、本当にデプロイするときには、やっぱりね、もう一段上の、難しいものもあってます。例えば環境、ステージング環境、テスト環境というのを作るっていうふうなところで、まあ、これはインフラストラクチャーズコードでご説明しました。で、これの他に、まあ、実際に負荷テストを行ったりとか、受け入れテストを行ったりとか、いろんな環境にデプロイしたりとか、まあ、こういうふうなことが必要になってくるわけですね。で、こういうふうなところを、今日どうやっていくかというのをお話しします。で、まず一つの大きなプラクティスが継続的デプロイという話です。だから、ある環境に対して継続的にですね、自動化、デプロイというのをちゃんと自動化して継続的にデプロイができるように、持っていくという話ですね。はい、まあ、こういうふうにソースがあったですね、それをできたものをちゃんと、ね、継続的にデプロイするような話になってきます。で、次にリリースマネジメントですね。一つの環境に継続的にデプロイできるだけじゃなくて、まあ、我々はたくさんの環境を持ってます。だから、そのたくさんの環境をちゃんとマネージ管理してですね、そこにデプロイしていくっていうふうな行為とかも安全に、素早く、できるように、自動化してできるようにしないといけません。で、こういうことをすると本当にデプロイの安定性とかですね、頻度が上がってきます。で、今はこういうのがすごく楽にできるようになってます。で、デプロイメントパイプラインというふうな考え方があるんですね。で、これは、ソフトウェア、どういうふうなパイプラインのことかって言いますと、ソフトウェアを、まあ、バージョン管理から、まあ、取り出してですね、実際にユーザーの手に渡る、つまりデプロイされるまでに、まあ、どういうふうなプロセスがあって、ね、で、それがどういうふうに自動化されているかっていうのを、実際に、まあ、これよくあるのはやっぱりツールとかを使って、表現したものですね、自動化して見える化して表現したものになってきます。どういうふうなプロセスでデプロイされていくかっていう話ですね。はい、で、一つの例としてはこういうふうな話になってきます。デプロイメントパイプラインの例ですね。で、バージョン管理からソースをチェックアウトしたコミットステージっていうのが来て、まあ、ユニットテスト、静的解析みたいなのを行います、ビルト。で、それから、受け入れステージで、環境設定とかデプロイとかスモークテストって言われるですね、まあ、スモークテストっていうのはあれですね、画面からするようなテストなんですけど、それをワンパスだけ通しておきます。で、これってあんまり意味なさそうなんですけど、ワンパスだけでも通ってるだけでも、実際にテスト、環境がおかしくなったかみたいなのは少なくともそれで検出できるんですね。で、それは単体テストで検出できないようなレベルでも、一応大きなレベルでも検出できるので、本当に手間もかからないし、おすすめのやり方ですね。で、あとは受け入れテスト。で、こういうのもやったりとか自動化したりとかしていきます。で、こういうのをいろんな環境、ユーザー受け入れ環境、ステージング環境、本番環境にそれぞれ、デプロイして、スモークテストを自動で走らして、環境設定してみたいなことをこう自動化、ね、していく。で、こういうふうなことを、デプロイメントパイプランというふうに呼んでます。で、じゃあ実際にですね、こんなんも本当にね、説明より、デモを見る方がすごく分かりやすいと思うので、まあ、具体的な例として、ビジュアルスタジオチームサービスを例にとって、コンティニュアスデプロイメント、継続的なデプロイとリリースマネジメントを実現しているところをお見せしたいと思います。はい、で、これが、デプロイメントパイプラインですね。まあ、具体的な、イメージを、ね、お見せします。で、こういうふうになると、まあ、例えば、実際にこれはビルトが、かかってます、ビルトかかっているところをお見せする方がいいかな。はい、で、実際にこうやって具体的に何かビルトが できています。で、これは先ほどの、前回をご説明した CI でですね、つまりテストと自動化、自動化されてテストと、それから、ビルドされてテストされて、まあ、ものができているというふうな状態になっています。で、これをこの、デプロイメントパイプラインっていうのをこう作ってあげます。で、これは実はこんな感じで環境ごとにね、デベロップメントとか QA ごと、ステージ環境みたいなんでこう作っていてですね、それぞれ、まあ、例えばテストしてデプロイしていくみたいなふうな定義をしていく、言ってるんですね。デプロイしてテストをかけてみて、なおかつクラウドベースロードテスト、この例で言うと負荷テストを自動でバーッとかけてるんですね。 QA 環境に。面白いですね。でこれでなんか承認させるとかいうねアクションも取れたりします。で最後にステージング環境に同じようにデプロイして、まあ、他にもっといろんなテストを書いてもいいんですけどね、ちょっと手を抜いてるんで書いてないですけど、まあそういうふうなのをして、本当に単体テスト以上の高度のテストをさせたりとか、いろんな環境に継続的にデプロイしていくっていうようなことが、簡単に、書けるようになっています。はい。で、これの実際のじゃあやってるところとか見ると、こういうふうに、びっくりマークが出ていますんで、まあこういうのね、いろんなレポートが出てます。こういうふうな、なんかエラーが出てますよとか、実際にまあちょっとこれつながってないですけどね、あの看板というのにひも付いてますよとか、テストの結果こうですよみたいな話とかですね、まあこういうふうなのが、承認する人は見れるようになってるわけですね。でこういうので、まあ、あの実際に、よければここで、しますみたいなことでこう書いて、まあ、実際に承認すると次のプロセスが動き出すみたいな話ですね。先ほども止まってましたけど、こうやって次のまで進んでいますみたいな。でこういうふうなのが、まあ、これで、あれですね、QA 環境までは行って、次はステージングっていうふうな状態になったわけですね。でこういうふうな、テクニックを使うと、簡単にですね、そういうふうな、デプロイの、いろんな環境へデプロイしていくことの、マネージメントがすごい簡単に行えるようになるっていうふうな話になります。でさらに、それでデプロイするだけではまだ不安ですよね。やっぱりね、いくらテスト自動化してやってるんだと言っても、やっぱり本番は何が起こるか分かんないです。でそれで、まあ、どういうふうにその本番の、アプリケーションをデプロイしていくのがいいかっていうふうな、いくつかのテクニックがあるんですけど、1つ2つぐらいご紹介したいのが、まずブルーグリーンデプロイメントっていうふうな考え方ですね。まず今、このスロット A って書いてあるんですが、まず現在運用しているサーバーみたいなのがあると思います。サーバーと DB のペアみたいなのがあるとします。でこういうふうなものを運用してるんですけど、やっぱりダウンタイムをゼロにしたいです。でそういう時にどうするかっていうと、まあ、下の新たな環境をもう一個作ってですね、でこっちの動作がうまくいってるなって分かった時点で、これをこう切り替えていくっていうふうなことをするんですね。でそしたら、まあ、DNS でピシッて切り替えるんですけど、そういうふうにしたらゼロダウンタイムでリリースできますし、問題があれば戻せばいいっていうふうな話になるんで、すごくこう楽なんですよね。でこれが一つのブルーグリーンデプロイメントっていうふうな話になってきます。でもう一つカナリアリリースっていうふうな話がありまして、まあ、ブルーグリーンデプロイメントでデプロイしていきましたっていうふうになった時に、まあ、本番環境がすごい大きな会社さんへといろんなリージョンにわたって、デプロイをしていかないといけない。でこうなった時にもしそれにエラーがあったら、すごい影響大ですよね。怖いです。だからどういうふうなことをするかっていうと、実はこれ Azure とかそんなのもやってるんですけど、カナリアリリースと言いまして、まず一部のところだけにリリースして、本当に大丈夫かなみたいなのを確認するんですね。でしばらく運用してみて、あ大丈夫そうってなったら、これを全部いろんな地域にこう広めていくっていうふうなデプロイの仕方をしたりします。でこれは本当にね、 Azure とか Visual Studio Online の開発でも本当に行われている、とてもメジャーなプラクティスになってます。はい、というわけで、ここら辺のブルーグリーンデプロイメント、カナリアリリース、みたいなやつもですね、実は、オープンソース、それから、ドットネット両方で実はできるようになってます。でこれが実際のウェブサイトですね。ウェブサイトで今リリースしてますっていう、で画面を見ると、例えばこういうふうな画面になってますっていうふうな話になってます。でこれが、最初のね、ブルーグリーンでいうとブルーですかね、ブルーの、ウェブサイトが今デプロイされているわけです。でこれで例えばこんな感じでスワップっていうのがありますんで、まあ、このスワップっていうのをこう実際に、押してみます。でそうですね、なんかじゃあ切り替えてみましょう、ピシッっていうのをやると、これの DNS がこっち向いてたんがこっちにバッと変わるっていう処理を今バックエンドでかかってます。でこれはちょっと時間がかかるんで、しばらくちょっとボーッと待ってないといけないわけですね待ってないといけないんですけど、こんな感じで今やっています。動いてます。はい、その間にちょっとセッティングを出しておこうかな。で今度ね、ベルマークがね、レディーになったら、実際には、その結果をお見せすることができます。はい、できましたね。でそしたら、これをちょっとリロードしてみると、こんな感じで私の書いた顔に素晴らしいね、シックスパックサービスっていうのが、ね、にピシッと切り替わったわけですね。まあ、こういうふうな感じでゼロダウンタイムですごく簡単に最近のテクノロジーを使うと、まあ、こういうふうなブルーグリーンデプロイメントみたいなのが実現します。でもう一つですね、先ほどのカナリアリリースみたいなのも、実は まあこういうふうな、テクニックを使って実は簡単にできちゃうんですけど、いくつかウェブをねこうデプロイしておきます。でこのデプロイもインフラストラクチャーズコードですごく簡単にできるんですけど、こういうのを例えばちょっとここでお見せしますけど、ちょっとお見せしますね、拡大します。でこんな感じでちょっと見てください。トラフィックルーティングっていうのを使ってですね、ここのウェブサーバーには10%のユーザーさん行かせるとか、こっちのユーザーさんには90%行かせるとかですね。こういうふうな制御があるんで、まあ、一番最初は例えば1%とかだけにしておいて、そこのお客さんを観察して、問題なければ本当に100%お客さんに対してデプロイできるみたいな、カナリアリリースも本当に最近ではこんなに簡単にねできるようになっているわけですね。はい、ね、これはすごい面白いです。はい、まあ、そういうふうな、まあ、ブルーグリーンデプロイメントとかですね、カナリアリリースのテクニックはあります。で、あとはまあこういうようなデプロイメントパイプラインのプラクティスっていうのがねいろいろあります。例えばバイナリのビルトはね、最初にビルトしてから、まあ先ほどでいうリリースマネジメントに持っていくときは何回も何回もビルドしないってことですね。やってるうちに例えばライブラリのバージョンが変わっちゃったりするかもしれないんで、ステーブルじゃないです。だからこれをそのまま使ってやっていきましょうっていう話になってます。で、あとはやっぱりあらゆる環境に対して同じようなデプロイ、だから本番環境とテスト環境はデプロイのやり方が違うとか、そういうのはやめときましょうという話ですね。まあそういうふうないろんなテクニックはあります。で、あとはちょっとここは細かいですけど、まあデータ管理っていうのも、まあいろんなねこういうふうな考慮することがありますんで、まあデータもどうやってねマイグレーションしていくかっていうのは永遠の課題ではありますけど、まあこういうのもしっかり自動化していって、安全にデプロイできるように、なっていただければなと思います。はい、じゃあちょっと長くなりましたが、皆さんどうもお付き合いありがとうございました。